日本国憲法についてざっくばらんに語り合う憲法サロン京都の時間が参りました。この番組は瞳建設株式会社をはじめ市民の皆様のご協力で憲法9条京都の会がお送りいたします。毎回素敵なゲストにお越しいただいておりますが、今日はジャーナリストの住井隆夫さんです。どうぞよろしくお願いいたします。
こんにちは、住井です。よろしくお願いします。
なんか今日はコスタリカという国のお話だというふうにお聞きしたんですが、は
い、南米のコスタリカっていう、はい、南米っていうか中米ですね、はい、コスタリカっていう国がありまして、はい、メキシコの下の方に細長く北米と南米の間につながってる、はい、でいくつか国があるんですね、はい、小さな国があるんですけど、その一つがコスタリカです、はい、でまあ人口500万足らずですから、はい、で面積でいうと九州と四国と合わせたぐらいの、ね、大きさの小さな国という、
そうですね、割と小ぶりな感じですね、うん、
そのコスタリカがですね、軍隊持ってないんです。昔から、結構昔からですね、1949年に軍隊を廃止したっていうから、戦後も間もなくですね。
そうですね、うん、もうすぐ70年。
そうですね、70年ですね。
それ普通に考えて大丈夫っていう心配はどうなんでしょう。
それはいろんなね、心配を乗り越え乗り越えて今日まで続いてるんですけどね。実はね、どうして、はい、軍隊辞めることになったかっていうと、はい、辞める憲法ができる1年前にね、内戦が起きてしまったんですよ。
その狭い国の中で、
コスタリカの中でね、はい、大統領選で野党が勝ったのに、はい、与党が居座って選挙結果を認めないというの で戦争になってたわけですね。二部、国が
二つに分かれた、
二つに分かれて、はい、でね、ところが結局はまあ、ちょっと左派に属すると思うんですが、野党陣営が勝利して、はい、新しくホセ・フィゲーレスっていう大統領が生まれたんです、はい、それで1949年に、憲法を持たない、はい、いう憲法を公布したんですね。憲法、軍隊を持たない、
軍隊を持たない、
憲法を公布したんです。当時ね、はい、どうしてとっぴもないと思うでしょうけど、ね、当時ね、はい、第二次世界大戦の終わった後で ね、いろんな国がね、憲法っていうか軍隊を持って戦争をやめようっていう、はい、風潮がありましたからね、はい、それに便乗したんですね。しかも軍隊があって、うん、右派陣営と内戦になるなんていうのはもう馬鹿らしいということになりましてね、はい、そういうことになったんです。当時はですね、当時というかいくつか、問題があったんですが、1979年にニカラグアで、はい、独裁政権が崩壊して、はい、左派政権が誕生して、はい、アメリカがね、なんか中東が全部共産化するんじゃないかっていう、はい、恐れを抱いて、コスタリカに再軍備を、レーガン大統領の時ですけどね、再軍備しろって言ってね、命令したんですけどね、それを蹴ったんですね。蹴った理由が、軍を持たないことこそ最大の防護になる、はい、だからここ憲法を続ける、いうのでね、はい、でその頃のニカラグアと揉めそうになった時の大統領のオスカル・アリアス・サンチェス大統領っていうのは積極的な平和外交で、はい、ヨーロッパ、イギリス出かけて行ったり、法王に会ったりね、はい、それから中米の、まあ、近くの国のニカラガとかガテマラとも対話して戦争やめよう、はい、いうことで、パナマも、近くのパナマも現在グータン持ってないんですけどね、はい、1987年にね、アリアス大統領というのがノーベル平和賞を受賞したんです。
かっこいいですね。
かっこいいですね。ね。で、軍備の代わりにお金を教育とか医療とか社会福祉とか自然保護とかね、まあ、回したんですね。
住んでる人に優しい国。
そうです。ね。で、さらにね、コスタリカ記憶しなきゃいけないのは、はい、 最近核兵器禁止条約が国連で採決されましたね、はい、うん、大多数の国が賛同して、はい、これはねコスタリカとマレーシアが2007年に共同提案したんです。だから憲法もで軍隊持ってないだけじゃなくて、はい、そういう非核化に貢献してるんですね。
自分の国をやっぱり守るっていうすごい考え方ですね。
先ほどね戦後いろいろあって、はい、軍隊を持つのやめようっていう、うん、戦争やめようっていうことの風潮が世界に広がったって言いましたけど、今でもね、はい、軍隊を持ってない国っていうのはね27カ国もあるんです。
割とあるんですね、
うん、小さな国もありますけども、まあパナマとかっていう国はほどほどの中程度の国ですね、はいはい、ハイチっていう国も軍隊を持ってないんです。軍事政権が退陣した後ね軍を解体して国家警察はあるんですけど、
まあ、それはね警察組織はある程度、は
い、そうです ねアイスランドはね、はい、NATO に加盟していてアメリカ軍が駐留してたんですけどね、2006年にアメリカが撤退しましてね、
はい、
でもうそれ以降軍隊は置かない、駐留軍も認めないというので沿岸警備隊とか危機対応部隊っていうのがあるんですけど ね軍隊ないんです。他の国に何て言うのかな、うん、防備を依頼している国もあることはあるんですけどね、サンマリーノっていう国はイタリアに頼んでるとかね、スペインアンドラっていう国はスペインとフランスに頼んでて、そういう国ありますけどね。
でも自分の国にないことで周りの国からの争い事から守るっていう考え方っていうのは成功するんですね。
そうですね。
ね。
でね、コスタリカのせいもあるんですが、中南米諸国はね非核武装地帯、なんていうの、33カ国も入ってるんですよ。だから、
ね、
中南米全体はカリブ海も入れて全部非核武装になってます。
核兵器がなくて軍隊がなくて、うん、住民のためにお金を使いますってすごいかっこいいじゃないですか、はいはい、
メキシコの外交官のアルフォンソン・ガルシア・ロブレスさんっていう人がね、はい、長い年月かけて、説得して中南米がそうなったんですけど、考えてみますとね、
はい、
それ以外にもねオーストラリアなど13カ国、それからフィリピンなど10カ国、
はい、
ペリーパンダバ条約ってアフリカですけどね、38カ国の非核武装地帯が世界中あるんですね。
あ、ちょっと勇気づくお話です ね、
はい、
ね、日本もその中の一つになりたい。
そうです、
ね、はい、仲間入りしたいですね。はい、そろそろ時間が参りました。今日お越しいただきましたゲストは住井隆夫さんのジャーナリストの方でした。この番組をお聞きの皆様もどうぞご意見ご感想などを憲法サロン京都までお寄せください。ご意見ご感想は憲法9条京都の会までどうぞ。電話 050-7500-8550、 ファックスは 075-603-8135 です。この番組は瞳建設株式会社をはじめ市民の皆様のご協力で憲法9条京都の会がお送りいたしました。どうもありがとうございました。